はい、こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。
始まりました、ごやろどっこいのオリジンアワー。本日のお相手はこの方、すっとこどっこいそばショート。
そしてこの方、すっとこどっこいプーキット。
劇団おせこやみずきです。
そう
よろしくお願いします。自分で自分のことこの方って言わんけどね。
まあ
ちょっと期待値をね、期待値を高く、はい、
この3人で期待値を上げるわけ。
そんな怒らずにね。
怒ってないです。
お願いします。いやー、僕のこと好きなんじゃないかなと思ってね。ごめん
誰が誰が
気になっちゃうよね、この話 ね。
お、気になるよ。聞かせて、マジで。
早く
僕教えてって。マジで
うるせえな、このハゲ。うるせえな、このハゲ。ハゲうっせえな、こいつ。
既婚者でしょ、既婚者だよ、そばショーは。
いや、まあそうだけど、
いけないんじゃない。
僕が働いてる、まあ、カラオケ屋でね、某カラオケ屋で働いてるんですけども、
はい、
働いてるんですよ。フロントでね、立ってね、受付とかいろいろしてるんですけどもね、
うん、
とある部屋、まあ、各部屋がありましてね、うん、その部屋に入ってるお客さんからマイク持ってきて、
うん、
すいません、このマイクちょっと電池切れみたいでということ でマイクの交換をするんですけど、
う
ん、その時になんかちょっと違和感を感じてね、雰囲気が、うん、その女性だったんですけども、その女性の方が大体25ぐらいの、
うん、
前半ぐらいの年で、まあ、可愛らしい。
26っていう可能性はない。
そこは知らない。
27っていう可能性もない。
うるせえな、このハゲ。このハゲうっせえな。
女性は年齢に厳しいよ。その方が今聞いてたら、いや私22なんだけどって怒るよ。
でね、
20
代の方が来ていただいて、
当たってるよ、ナトンド。
めちゃめちゃ可愛いなと思って、で可愛らしい女性のお客さん、あ、じゃあマイク交換しましょうね、
うん、
でマイク交換して、
うん、
でマイク渡して、
うん、
はいどうぞつった、
うん、
もう普通だったら ありがとうございますって帰るんですけど、
うん、
そしたらなんかね、まだいるんですよ、フロントの方に。マイク握りしめて僕の顔見て、
ほうほうほう、
キラキラした目で見て、
ほうほう、
え、うん、ありがとうございます、ささささって開けてて、
え、
何この感じ、
何
ちょっと待って、
お、
俺の顔めちゃめちゃ見つめてたよ、はい、2秒だよ、2秒、うん、2秒間ぐらい間が空いて、
はい、
お笑い芸人なんてもう間を一番気にする生き物ですから、
まあ、まあそうですよ、
なんだ今の間はと、
うん、
突っ込まんといけないんじゃないかぐらいの間だったんです。
何、チンコ、チンコ、
え、
やめてください。えって聞かないでもらっていいですか。
え、
突っ込むって言うからなんか、
いやいやいや、
うん、
でね、
はい、
当たってるよ、当たってるよ、当たってるよ、
それで
この対象当たってるよ。
うわ、なんか気になったなと思ってね、まあ、はいはい、また何分か経った後に女性のお客さんがまた来たんですよ。
はい、
すいませんって、
うん、
代行って呼んでもらったりできますか、
うん、
あ、全然大丈夫ですよ、代行呼びますね、ピピピピピって呼んで、
うん、
で代行どんぐらいで何分ぐらいで来ますよと、そしたらその女性の人が、あ、ありがとうございます、
うん、
あ、はい、またさささささって帰るんかなと思ったら、あ、つってもじもじしてるんです、
うん、
え、何告白されるんじゃねえと思って、
う
ん、すっとこどっこいのそばしょうさんですよねみたいな、
うん、
嘘だろ、
あー、なるほど、
はいはいはいはい
はいはいはい、
うんうん、
あー、そうですよ、そばしょうです、ありがとうございますつって、
うん、
お笑い好きなんですよ、
ほうほう
ほ
う
ほ
う、
あー、そうなんですか、すっとこどっこいさん、テレビとかいろいろ見ます、あ、そうなんですね、ありがとうございます、あ、じゃんみたいな感じでささささって書いてた、
うんうんうん、
にしてもね、わかるよ、意味、理由はわかるけど、まあ、うん、芸人って知ってて俺のこと気になって声かけようと思った空気なんだろうなと思ったんですけど、
うん、
ちょっと雰囲気的にね、ちょっとね、うん、俺のこと好きなんじゃないかなと思ってね。間がね、すごい気になる好きの間だったんですよ。
あ、
うん、別に無理くりエピソード作らなくていい
ぜ。いやいや、違う、
なんかこういうことってあるさ。
いや、こういうことあるけど、
あるけど
こういうことあるけど、うん、ね、好きの間だったんですよ、とりあえず。
普通にお前が芸人だと思って、あ、芸人さん、え、芸人さん、いや、また私の見間違いかなって言って、もう一回来て、あ、やっぱ芸人さんだの間だったんでしょ。
うん、もう全然違う、もうもじもじしてんの、ずっとずっと、あ、どうしようかな、あ、あ、よ
っ、いや、だから普通に、
一応僕のそばしょうさんですよね、うん、
俺たちも少なからず、
ドキドキが伝わる、
うん、声はかけてもらうんすよ、
うんうんうんうん、
毎回こんなテンションっすよ、声かける人の女性の、
まあまあ、なんかちょっと、まあ、間違ったらね、変なだし、
この人あれ、お笑い芸人さんみたいな、
うんうんうん、
いや、もう好きです、私あなたのこと好きですにかけての もう序盤の話をまず芸人でぶち込んできたと僕は思ったんですよ、
うん、
あ、距離縮めてきたなと思って、
うん、
だからもう僕のこと好きなんだろうなって勘違いしたんですけど、
うん、
そしたら何分か経って帰りの時に会計の時にあいくらいくらですいくらはいはいどうぞ、はい、ありがとうございました大子さんお待ちしてますよっつって、
うん、
そしたらその女性の方がテレビとかいろいろ見ててっておこんな来るかねと思って、
はいはいはい、
もうそろそろ告白するんじゃねえと思って、
うんうん、
で YouTube とか見てるんですよっつってあ YouTube あオリジンがやってるわらしがみチャンネルというやつですねっつってああの YouTube でいろいろその美容室のやつとか好きですっつって僕が担当したあの企画作った美容室の YouTube の企画があるんですけど、
はいはいはい、
それとかねもう誰も見ないんですよそれ
うん、
もう今までね、江森さんがわらしがみチャンネルをやってきて、
うん、
一番なんかこれと思った企画、ワースト1位がすっとこどっこいそばショーの美容室でドッキリをするという企画だったんですよ。
はい、
と言われたその企画をね、
うん、
それも好きなんですと、
うん。
これ俺のこと好きなんじゃねえと思って。あ、そうなんですかあれ好きな人初めて聞きましたよ って。あれ面白かったです。つって、
うん。
で、あと、YouTube の、団体盛りのやつも好きなんですって、
うん、
僕の団体盛りって
僕がそば匠がね体もう全裸の状態で、
はいはい、
全裸にもうチンコの上とかに刺身を乗っけて
女体盛りね
女体盛りの団体盛り
そう、
はいはいはい、
それも好きなんですよと、
う
ん、あれね僕のおちんぽがね ポロリする瞬間もあるんですよもちろんモザイクがかかってるんですけど、
はいはい、
あれ好きって言ったらね、
うん
もう僕のこと好きなんじゃないかなと思って。
あ、でも確かに、うん、それはあるよな。その動画を好き好んで見てるってことはもう好きだよ。体もタイプだし、
うん、
お笑いのセンス、だから一番この不評だった、この床屋のやつとかも見てて面白いですっていうぐらいだから、うん、もう好きよ、これは。
好きよね。
そうなったらな。
これはさ、
うん、
ストレートに行った方がもう伝わんのにさ、なんでこんな遠回しに言うんかなと思ってさ、
ほ
う
ほ
う
ほ
うあ、そうですかと。
うん、
あ、いや、もうありがとうございます。また遊びに来てください。つったら、
うん、
帰り際に、また来ます。って、スススって書いて、うん。また来るんだよ、あの子。俺に会いにさ。
もういいな。もうこれもう、いけるな。
いや、もうこれは好きよね。女性からしてどうですか水さん。
いやー。全然そんな感じしないですけどね
でも本当にミーズーさん星野源でしたっけ星野源が好きでしたっけ
違います高橋優さんです
あ高橋優ね、
はい、
全然違う
女子バレーボールの選手でしたっけ
高橋選手ではないです
ああ違くて、はい歌手のメガネかけた方ね
はいはいそうです
もういたらどうするカラオケ店でバイトしてたらこういうテンションになるでしょ
いやもううち話しかけられないわ
あ好きすぎて
うんうんうん、うん、
あなるほどね
はい、
解決。解決、解決
これ解決
いや、もう単純に、このお笑いのファンで、わらしがみも、この、要は、一つ一つ全部チェックしてると、
はいはいはい、
動画。
うんうんうん、
で、翔さんの動画イコール、そういうものしか出てこなかったんじゃないかなって私は思いました。は
い、そういう風に、話を仕立て上げたいということですよね。
はい、いや、とんでもない。
はい、はい、そういうこと
です。で、この方は。
でも実際にお会いしてなかったら、雰囲気は伝わらないと思います。好きという間がもういっぱい、ポポポポポポポ。ハートが、ポポポポポポポって出てたんで。
ああ、なるほどね。
そうなんだ。
目がハートになってたんか。
どうしちゃおっかな、読めるしなと思いながら、そこはもう申し訳ないですけど、ごめんなさいしますけども。
あ、いいや、マジか。
そんなにね。
いや、この人も浮かばれないね、なんかね。そんな気持ちもないかもしれないのに、この勝手に振られてるみたいな、
うん、でも男の子は勘違いしちゃうよどうしてもやっぱ
あそうなの
うんそういうことはもう常日頃そういうことばっか考えてますから俺もね、
うん、
これマジな話ですよだから、うん、こいつ俺のこと好きなんじゃねって思った話があって、
うん、
この、ま、カラオケ行ったんですよ、
うん、
普通カラオケ行ってもう俺その前にねまず、まあ、1次会飲んでるじゃないですか、
うんうん
でもう上がって俺もそれで帰るつもりだったんですよ、
うん、
で俺も帰るわっつってでその女の子がねいやプーキーも行こうっつってかたくなに言うんですよめっちゃ、
うん、
なんでプーキー行かないのみたいなでも他の男は普通にじゃあ俺帰ろうなってたら返すわけよ、
うん、
でいやプーキーは残ってよみたいな、うん、あれこの子俺のこと好きなんじゃねってまずなるじゃないですか、
うんうん、
ここでね
なる絶対なるもん
でカラオケで歌うでしょ、
うん
めっちゃ褒めるわけよ、俺のこと。あ、うまいね、みたいな。
うん。
何でも歌える湘南の風でも、みたいな。長渕剛も歌ってる、何でも歌えるんだ、みたいな。
うんうんうん。
で、その女の子がじゃあ私歌うねっつって、ラブソングですよ、
うん。
ラブソング歌ってるんですよ、
うん。
で、その歌詞のところどころに俺の名前をね、当てはめるんですよ。
どういうこと？
まあなんか要は、あなたが好きみたいな歌があったとしましょうよ。
うんうん、
勇気が好きみたいな。
ちょっと待って。もうなんかそこまで言ったら嘘なんじゃないかなって思ってきてるんだけど。
いや、
本当に。
本当の話。
本当に
これ俺のこと好きなんじゃね
っつって。これごめん。お笑いの、あの、くだりとして終わらそうかな思ったんだけど、
うん、
これだったらガチよ。
うんうんうん。
それだったらガチよ。
ガチよな。
ガチでお前のこと好きよ。
ただ、ね、うん、ただね、その人ね、うん、子供いるんすよ。で、夫もいるんすよ。
あ、
だから俺も行っちゃおうかなと思ってね。いや、突っ込めや。
やめてください。
いや、ね、変な雰囲気になってるから。
違う違う。ガチ感が強いから。
そうそうそう。
いやいや、それは行かないですよ。行かないですけど、
うん、
でも、しっちーだわけよ。で、俺が突っ込むさ。うん、いや、俺の名前入れるなみたいな。
うん、
で、まあ、はははで終わるんですよ、
うん。
で、また歌うじゃないですか。で、また褒めるんですよ。
うん、
で、次、その子の曲、なったら、また俺の名前入れてくるんですよ。
うん、
マジで？
これ、俺のこと好きなんじゃね？
好きよ、それ。じゃあマジで好きでしょ。名前入れてきたら ね、まあ、
ね、
うん、
歌ってる時に名前入れてくるんだよ。
なんなのお前のエピソード。
いやだからお前の
絶対嘘やしって
超えてくるね。
言えないぐらいの。
だからお前がその投げてきたからさ、俺のこと好きなんじゃねっていう。
本当にやった、
本当にやった、マジで。
誰誰よ、誰なの、
誰っつってもお前わからん、わからんよお前。
いや、え、なんでいかんかったのお前は。
いやだから子供いるっつったやし。
関係ねえだろ。
まあまあね、
はい、あ、じゃあお前が行くんだったら、
そんなに言うんだったら
さ、じゃあ蕎麦匠が行くんだったら俺も行くわ。お前がさっきの、さっきの子に行くんだったら俺も行くわ。
俺は行かんよ、だってもう結婚してるから。
あ、来たな、なんで。
お前は独身さ。
違う、だからあっちにいるってば。
だから、
あっちに、
それでもお前のこと好きっていうことなんでしょそれって。
いや、でもだから分からん。でもだから好きなんじゃねっていう勘違いしちゃうよね、こっちはっていう。
聞かんかった、自分で。僕のこと好き。
でもね、俺ね、なんか、こういうところでちょっと威張っちゃうというか、
うん、
いや、何やってるばや、みたいな、
うん。
いや、何やってんの、マジみたいな感じのテンション取っちゃうんですよ。
威張ってるんじゃなくて。
なんか、言い切ってるみたいな。なんか、ちょっと、こっぱずかしいわ、みたいな。お前何やってんだよ。
小6くら
い。
小6のやつやし。
とかね。
ケイシーさんから、スナックのままじゃないのって来てるんですけど、スナックのままだったらありえますけど、それは違う。
いやいや、普通に同い年ですから。
あ、
そいつは普通にもう、専業主婦ですから。
あ、そうなの。
専業主婦かな、わからん。一応そこらへんあんま聞いてない。
じゃあ
ガツガツしてるよね、女性の人で。
いや、めっちゃしてると思う。ね、それかも、なんか、あれかな、こいつだったらいけるかな、みたいな感じなのかな。
あ、俺だったら、
こいつだったらいけるかなと思って、その女性は、プーキーをそういう感じで、攻めていったわけ、
うん、うん、まあわからないよ。
他にもいたんやねって思うけどな。
わからんわからん。
こいつだったらってなんだもん、それ。
でも他の男にね、なんかそういう感じ取らんから、俺だけなんじゃないかな。
童貞好きかじゃない。
ああ
。ああ、なるほどね。
童貞狩りとかじゃない。
え、だったら逆に。
童貞狩り？
いや、めっちゃそそるな、本当に。だったら、だったらね、マジで。
ワード
もう、相思相愛さ、そうなったら。おい、意見が一致したね、みたいな。一致したからエッチしよう、みたいな感じになる。
寂しいよや。
でも、だから、その子供もいるし、だから旦那さんもいるから、やらない
です
よ。
できないけど。
まあまあ、この話の展開は交互期待ということで。どういう展開になるのかわかりませんけども。
後あるんか、この話。
いや、進展あったらもうやるやし、
マジで。
進展あったらもうやって
ことで聞きたいんだけど、その進展ね。
いや、でも、一応、仲いいです
よ。お出かけ放送で聞きたいもんだって。そっか、ゲストで呼んでさ、どういうつもりだったんですか？思わせぶりだったら怒るよ、これ、本当に。
でもそんなにベロンベロンに寄ってる感じもなかったから。
でしょ？
本心かと思いますよ。
これは、これがさ、ボケだったらさ、もうお前訴えていいぐらいだよ。こんなやって童貞を遊ぶなと。それはもういじってるよね、童貞を。
でもなんかあんまそういう感じで見ないんだろうな。男として、童貞とかじゃなくて、俺が男としてかっこいい、オスなんだっていう目で見てると思うんだわ。
ああ。
なんでちょっと自分で言いながら、恥ずかしいと思いながらちょっとにやけてるの、
ね、ボケとは言いつつ気持ち悪いなと思って。
隠しきれてんかったわ。
ああ。でね、あ、まあ、いいや、これは別にいいや。
いや、気になるな。
あ、違う違う、本当に
本当に。気になる。
いや、別に小学生の話よ。
ああ
。小学生の話で、なんかいつもつるんでる友達がいたんですよ。
はいはい。
で、そいつとなんか鬼ごっことかなんかいろんなボール投げたり遊んでるじゃないですか。
うん、
で、俺が呼ばれて、なんか女の子にね。
はい。
でその女の子に呼ばれてその友達と一緒に行って、うん、でなんかうじうじしてるんですよ、ね、他の周りの女子がね行きなよほら早く行きなよみたいな、
あもう告白みたいな
やつ、ね、もうでもこっちも感じるじゃないですか、うん、そういうのでも俺も行きってなんかあちゃなんだばえもう何も話そうになったら俺も体育館行くぞみたいな言ってはけたっていう話もありましたって今ので思い出した
行けばよかったのに
ね
あそういう話人生でだって一度も告白されたことないでしょお前
そうねそれで言ったらそうよもうチャンス告白未遂だよなそのさっきのやつは俺がちゃんとうん何話聞くよっつったら告白されてたけどあの時はちょっと言い切ってたから
もうちょいお前が大人だったら
もう次の時間やもう体育館行かんといけんからや先生怒られっから行くよやみたいな小6の時ねありましたよで俺もその時ナポレオンですよ革命家ナポレオンみたいな感じで
昔から言ってるわこの話
威風堂々と
ナポレオンの下りのやつ、うん、
威風堂々とね
もう 俺しか多分伝わらんわよこのナポレオンのやつ
こいつが初めてそのエピソード言った時笑ってくれたんでね、うん、一番ナポレオンコチンダのナポレオン
髪長かった頃の小6の時
なああそうなんだ
あの時はスポーツ狩りだから、ね、あの時スポーツ
狩りあの時スポーツ狩りか
かっこいいスポー
ツ髪長かった頃は中2中3あたりか
そうそう
そうなんだね
じゃあもう CM 行こう
はい、はい、いろいろツイキャスコメントありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
はい柴田隆博士さんもバレなかったらいいんだよとかバレたらダメなんだよそういうことやったらダメですからね
ダメですよ
基本的にはダメですからね、うん、はい、ありがとうございますさあでは、はい、この後本日ゲストの方もお呼びしておりますので皆さんお楽しみに、メールもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは始まっております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、本日素敵なゲストの方にお越しいただきました。こちら、劇団アレルゲンシアターの演出家、山田カエルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はじめまして。よろしくお願いします。
はい。
今回、来浴されたきっかけ、はい、まあ、どういった、公演のお知らせがあるということで。
あ、そうですね。はい、昨日からですね、那覇市内の小劇場のアトリエメカルベースさんで、はい、公演をさせていただいてます。ノットインカンザスという、作品をですね、あ、ありがとうございます。
ノットインカンザス。
はい。
はい、ツイキャスでね、画像を、はい、見れますよ。
ありがとうございます。うんはい、こういう公演やってまして、
なるほどです。
はい、昨日の夜始まって、今度の日曜日まで、
はい、
はい、今夜もこの後8時から劇場に戻って公演するんですけど、
この後、
はい、はい、
今日この後、
はい、8時から、はい、でも僕は出てないんで大丈夫です。俳優たちは、はい、ちゃんと劇場にいますんで、はい、
大丈夫なんですか？カエルさんなしにできるんですか？
はい、あ、大丈夫だと思います。はい、なんとかなるん
だと思います、
ね。はい、多分なんとかなるん
じゃない
かな。はい、で、こういうのやってます。
はい、ちなみにこれ、いろいろ気になるんですけど、ま、最初にこれどういった公演なんでしょうか、このノットインカンサスというのは。
はい、これはですね、はい、まあ、これツイキャス見ていただいている方はなんとなくわかるかなと思うんですけど、僕、まあ、はい、見た目的にあまり日本人っぽくない見た目をしてまして、親父がアメリカの人なんですね。なんですけど、僕は完全に日本育ちでアメリカに住んだことがないんです、
う
ん、で、まあ、そういう僕が、まあ、でもかといってアメリカのことを無視するわけにもいかないし、うん、人とアメリカっていう国とか、まあ、それと今自分たちの生活との関わりとかどうしたら、一緒に考えたり話したりすることができるかなっていうことを、考えながら、まあ、じゃあこういうお芝居の形にすればなんかその取っかかりになるんじゃないかなっていうふうに思って作った作品になってます。
ほー、はい、なるほどね。
これはこの、はい、横浜公演などあって、あ、そう
ですね、はい、先週横浜で、初演を迎えまして、
これ、はい、沖縄でやる、
そうなんです、はい、
このどうしてこの沖縄でやろうっていう感じになったんですか？
僕親父が米軍だったんですね、
はい、
で、そうなんです。で、僕はだから沖縄き、まあ、この劇場の下見をするために6月に、
はい、
一泊だけ来て、それが初の沖縄だったんですけど、
はい、
親父は結構1年半に1回ぐらい、まあ、短い出張とかで結構沖縄来てたんですね。
なるほど、なるほど、
はい、なのでなんとなく、そことの影響関係というか、まあ、お土産とかもらったりして、あ、こういうところあるんだなみたいなのは小さい頃から感じていて、
はい、
でも大人になると、まあ、親父が軍隊で、まあ、じゃあ沖縄でどういう仕事してたんだろうなとか、
はい、
もう辞めちゃってる、もう退役してるんですけど、で、まあ、そういうこととか考えるようになった時に、まあ、僕 にとってのこのなんか微妙な距離感のなんかアメリカとか、
はい、
あそういうものについて誰と話をしたいかなっていったときに、うん、あじゃあこれ沖縄の人たちと話ができたら一番意味があるんじゃないかなと思って。
あ確かにそうですね、沖縄も身近ですもんね、うん、そのアメリカっていうか、はいはい、とは、
うんはい、すごく、はい、感じますね、やっぱり、うん、
なるほど、うん、ちなみにこのアレルゲンシアターっていうのはどういった劇団なんですか、
これはですね、はい、まあ、実は劇団って言いながら今僕一人しかいないんですけど、
あれ、
そうなんです、はい、ソロユニットに今は実はなっちゃってまして、もともとは趣旨としては、はい、まあ、劇場って書いてシアターっていう風にしてるんですけど、
はい、
まあ、音楽とか美術とかいろんなジャンルの人と一緒に作品を作りたいなと思って、
はい、
そのコラボレーションをするときに劇団って普通お芝居やる人しかいないじゃないですか、
うん、
はい、でも劇場には別に、音楽を作る人も何か絵を描いたり彫刻を作ったりする人も出入りするし、うん、まあ、劇場っていうのはいろんな人が来られる場所なので、なんかそういうような、集団とかものづくりの、環境が作れたらいいなっていう、思いで一応なんかこういう名前をつけて活動してます。
なるほど、
すごい沖縄で。
じゃあ基本的に、はい、今カイルさんは演出家としての立場で、
う
ん、
そうですね、
アレルゲンシアターの基本的にも演出家で全部、はい、脚本も書いているってことですよね。
脚本はですね書いてないんです。
あ、違う方が、
はい、で、うん、今回の公演でいうとこのチラシにテクストっていうふうに、はい、書いてあって、ここに7人の方の名前が書いてあるんですけど、今回はその台本、いわゆる、まあ、A さんこんにちは、 B さんこんにちはみたいな、そういう台本みたいなのは、はい、一切使ってなくてですね、はい、この7人の作家さんたちに同じお題で、はい、テクストを書いてもらったんです。で、もう一つのアメリカっていうお題を出したんですけど、
はい、
でこのお題に沿ってじゃあ何でもいいので書いてくださいってお願いして、みんななんか短いエッセイみたいなものだったり、はい、ちょっとした詩小説みたいなものだったり、はい、詩みたいなものとかを皆さん書いてくれたんですね、
はい、
でじゃあこれを何とかしてじゃあお芝居の形で、やるっていうことができないかっていうことを俳優たちと一緒に、
お
話ししながら、はい、作ったっていう作品になってます。
あ、じゃあ今日もこの出演されているこの4名、はい、池田さんと小出さんと新庄さんですかね、
新上さん、
あ、新上さん、新上さんと
塗部くんですね、
塗部さん、
はい、
あっていう方も今じゃあこの後、
は
い、
あ、そうです、
出演するという、はい、はあ、なるほど、
すげえな、
めっちゃ面白そう、
あ、ありがとうございます、
ね、だから沖縄にないような感じの、
は
い、
あ、ですか、
ね、本当に団ではありますよね、
はあ、
これ設立のきっかけ今おっしゃっていただいたんですけども、劇団の活動とかどういった活動をされてるんですか、
は
い、普段
活動はまあこういうお芝居を作ってやるっていうこともですし、う
ん、はい、
最近はまあ、埼玉県の蕨っていうところがありまして、
はいはい、
そこで、民家で無理やり演劇やってる劇団の友達がいるんですね。月光パレードという劇団がそこを拠点にして、はい、普通に劇場で公演するみたいに無理やり民家で公演してるんです、
はい、無理やりがめっちゃ気になるんですけど、
どっかの宗教団体みたいなやり方じゃないですか。
いやいや全然全然
部屋稼い
なんか
立てこもるみたいな、
障子とか全部取っちゃって無理やり
劇場
です
、
はい、でそこを借りてというか、まあ、一緒にそこの人たちと、
は
あ、まあ、ムーバス公演みたいなその、うんうん、何ヶ月かに1回か複数人のアーティストに集まってもらって、はい、それぞれ短編をそこで上演してもらうみたいなこととか、そういうプロデュースみたいなこともしたりですとか、
はあ、はい、なるほど、はい、今沖縄じゃないですか、うんうん、これ帰り大丈夫ですか、は
い
は
い、
台風
帰りね、なんとか大丈夫だと思います。でも見に来てくれるはずだった出演者の奥さんはちょっと来れなくなってしまった。
あ、やっぱり
でもそうです、
台風に影響してるな、
してます、
そうですか、
こっちだ、すっごい天気いいんで全然感じないですけどね。
そうですね、ちょっと風が強いかなぐらいで、
沖縄は先ほど6月に初めて来られたってことなんですけど、いろいろ行きました、沖縄の観光とかされました。
その時はちょっとあまり時間なくても国際通りのあたりに宿取って、まあ、この中心部をちょっと散策するぐらいだったんですけど、
はい、
今日ちょっと時間があったんで、
はい、
ちょっとビーチの方行ったり、でその途中にある福建省風 の中国庭園みたいなのが、県庁前から海の方に行くときに、中国庭園みたいな、福祥園でしたっけ、っていうところがあって、そういうところ行ったりとか、ちょっと観光らしいこと、今日はできました。
あっち行きました、セブンイレブン行きました。
セブンイレブン行きました。
行きました、やっぱり、沖縄にしかないですからね、
そう、セブンイレブン、
セブンイレブンね、最近できたんですよ、沖縄に。
たまたま、僕もすごい親近があって、僕、育ちが青森なんですよ。
あ、そうなんですか。
僕が高校出たときはなくて、 て、セブンまだ、
はあはあ、
でそれで大学何年かして帰省した時に、うん、おセブンできたぞみたいな、
やっぱ盛り上がりますよね、やっぱ地方の人たちは。
でちょっと湧いてて、でやっぱり夜とか行くとちょっとあの他のコンビニより混んでるんですよね。
もう自分たちも3日3晩混んでました。自分たち地元
の警備員まだいるし、
マジですか、警備員いました。
とかすごかった
です。長いです沖縄は、セブンイレブンの。
あ、そっか、
どこまで引っ張られているのかっていうぐらいで。
でも結構前ですよね。
結構前にできてます。
夏ぐらいにできました。
そうです、
はいはいはい、
めちゃめちゃ駐車場も埋まってるし、あ、そうなんだ、これどこの県も一緒なんだな。
そうそう、
どこの県っていうか、もうね、青森とかやっぱ地方の
と
か、そうそう、沖縄もそうだし、
うん、
あ、じゃあ今回ね、はい、沖縄いろいろ観光できたらいいですね、もっと、
そうですね、
なんか
いろいろ。これいつまで沖縄には。
僕でも日曜日でこれを公演終わって、はい、残念ながら月曜日の朝7時ぐらいの飛行機でも帰れないんですよ。
ですね、
なので公演終わった後の夜とかいろいろちょっとやっぱ出歩くしかないかな
と。松山ですね、松山、
決めつけるな、
やめてください。
何があるところですか。
松山って言って、すごいですね、はい、すごいお店がいっぱいあるんですよ。
おっと。
ちょっと夜の街的な感じですね。
なるほど、なるほど、はいはい、あ、でも僕その横浜の公演やったこの若葉町ウォーフっていう劇場がありまして、
はい、
まあ、僕そこで職員として勤務もしてるんですけど、
はい、
この若葉町の近くのですね、日の出町とか小金町とかそのあたりも大体そんな感じですね。
あ、そうなの。
昔からそうで、もうちょっと詳しく。
黒沢明の映画で天国と地獄って見たことあります？
あー、見てない。
あれがその横浜が舞台の映画で、まあ、はい、その丘があるんですよ、
はい、
横浜で、
はい、
その丘の上の人たちは外国人居住地とかがあって、すごい豊かな暮らしをしてて、天国みたいな、
はい、
でその、丘を降りてくると、その京急線の高架があるんですけど、
はい、
その高架下のコミュニティみたいな、そこはもう昔はもうヒロポンとか蔓延しちゃって、でその戦災で家を失った方とかがその高架で雨宿りみたいな、もう本当に大変な思いをされた方がたくさんいて、地獄みたいな、その地獄の方にある劇場なんで、今はもちろんみんな そこまでのね、ひどい状況じゃないですけど、すごいいいところですけど、でもまあ、なんかそういういろいろな歴史があるところなんだなっていうのは感じますね。
なるほどね、すごい夜の街の話からそれちゃった。
いやいや、それました。
どうやって夜の街の話に。
夜の街、
もう一回路線を変えて、
もう僕たち全国ツアーとかやってるんで、はいはい、ぜひこっち会場を押さえて、
全国ツアーや
ってるんです。
漫才ツアーやってるんです。
全国漫才ツア
ーやってるんで。
どこどこ回ってきたわ今まで。
まず栃木は行ったよね。
栃木から
攻めた。栃木と石川県は行ったね。
あ、そうなんだ。
栃木と石川県は行った。
なんでそこ攻めたのかな。もっといろいろ、まあいいところではあるけど。
何でも信じますよ初対面。見分けがつかないですよまだ。
初対面だから何でも信じるわしよ。はあ、なるほどね。さあ、じゃあ、お詳しい。はいはい。
あ、大城くまさんがおすすめということで、沖縄のおすすめなんですけど、
はいはいはい、
会場がですね、沖縄公演での会場が、アトリエメカルベースという場所になるんですよね。
はい、
那覇市メカルになるんですけども、
はい、
このメカルベースから、近いところに、ブエノチキンっていうと、
あ、
知ってます？
まだ行ってないですけど、噂には。はい、
あ、そう、これめっちゃ美味しいんで、
ブエノチキンね、
そう、皆さんで食べてほしいっていうことですね。
わかります、ぜひぜ
ひ。あ、じゃあ、FM 那覇さんが予約してるっていうことですかね、じゃあ。
ごめんなさい、そこまでは私ちょっと管轄外なので、ディレクターの大城くまさんの方に聞いてもらってもいいでしょうか。
まあ、担当じゃないですか、それ管轄外なんですか、
あ、管轄外です。ごめんなさい、
なんなの、
せっかくゲストで来てくれて、そういう差し入れ、お土産的なのもないわけ
でも、なんかこのブエノチキン、沖縄県だけなのかな、うん、
はい、
サラダチキンにもなってるんですよ。
え、どういうこと
ですか、え、どういうこと、
サラダチキン、コンビニに普通にサラダチキン
売ってるじゃないですか。
はいはい、
あれで、はい、普通にブエノチキン味みたいなのが出てるんですよ。
へー。
そう。
そうなの、知らなかった。
そうそうそう。もし本場のもの食べてみて、気に入ったらコンビニで買って、お土産としても。
なんで笑ってるも
ん。いやいや、いや、これはお持ち帰りもできるやつだからね。
あ、なるほどね。
ちょっと見てみます。ありがとうございます。
柴田六花博士さんからツイキャスコメントで、ブエノチキンは今忙しいから予約入れんと買えないよと。
あ、そうなんだ。
じゃあもうコンビニに頼るしかないんだ。
正直俺もブエノチキン食ったことないのよね。
南部の人間はね、あんまないと思うよ。俺もないもん。
ブエノチキン。あ、ないんだ。
俺もないっす。 水さんあるでしょ、チューブだったら、
うんうん、あるあるある、美味しいよ。
ケンタッキーしかないからな、
ケンタッキー、
羨ましいよ。俺エルチキしかない、今までチキンっつったらエルチキしかない。
何の自慢、チキン経験が少ないから。
ケンタッキー食ってみた
いな、あるでしょケンタッキー。
いや多分今沖縄にないですよケンタッキーは。
嘘だ。
いや嘘です本当に。
嘘ですよね。
ちょっとやめてよ。
今セブンイレブンだけですよ、
沖縄が少ないんだって。
そうだよ、やめてよ。
沖縄あのマック1店舗しかないですよ。マック。
いや
信じますよ。
本当に。
俺行った、だとしたら行った、俺はそのマックに。
いやいや、もうそんなことない。
南城市っていうところにしかない
んですよ。そこ田舎だもん。
俺が行ったら何だった
の。いやいや、もうはい。南城市。
そこ田舎だばよ、やもう。
いや、田舎だばよ。
南城市もいいとこだよ。さあ、というわけでお時間でございます。改めてちょっと日程場所なども詳しいところを、はい、ご説明お願いします。はい、
昨日から始まりまして、はい、アトリエメカルベースやの URL の古島の駅から歩いて5分ぐらいの、はい、ところの劇場でやらせていただいてます。はい、で今夜この後8時から、明日土曜日12日は、1時と夜の7時から、はい、13日はですね、午後1時と午後5時からやっております。
なる
ほど。でこちら、料金がですね、チラシとかには、はい、オンラインには、前売り2000円って書いてるんですが、はい、ちょっと割引やってまして、はい、あの学生さんは全公演1000円で見ていただけます。
わー、
はい、学割、はい、で、あと、うちな割ってのやってまして、はい、あのうちなの方は、この遅い時間の方の公演なんで、今日の8時、はい、明日の夜7時と、はい、最後の日の5時ですね、はい、もう1000円で見ていただ
く。すげえ。
なので、これ普通にあのホームページとかから予約してもらえるんですけど、あの、はい、その時になんか備考欄みたいなのがあるんで、そこにうちなですとか書いておいてくれると、うん、あの受付で1000円でお受けしますんで、
沖縄の方ですよ、はい、っていうことであれば、
はい、自称で大丈夫です。
あ、じゃあ、いいんだ。
証明してもらう方法とかない、ないと思うん
だ。あ、毛深いか毛深くないかで判断してもらって。はい、毛深いな、こいつ。
方言クイズでもいいかもしれないです。
ああ、
方言、方言、
カエルさんが分からんから。
そうです。なんて聞いたら見分けられます。
方言は。
とりあえず、じゃあ最初に、その沖縄県民かなと思った時に、受付で来るじゃないですか、お客さんが。その時、ぶん殴ってください。その時に、ぶん殴ってお客さんが、あがっつったら、あ、沖縄の人ですね。じゃあ入ってくださいって言いますから。
付けの方法よ。
やめ見てくれなくなります。
まず殴って帰るよ。
やめて
ね。他の知らない人からしたらどういう、何あの受付の人、お客さん殴ってるけどそのまま入られて。
怖い怖い。 あれは
すげえ。
はい、チケットの取り扱いはこの山田カエルさん の、 この SNS とか、
あ、でもいいですし、あのツイッターとかもやってるので、
あ、ぜひね、
それでも本当にいいですし、あの多分一番簡単なのはこの劇場 の、 あのメカルベースの、ウェブサイトを見ていただいて、はい、そうするとこの公演 の、 あのページみたいなのがありますので、はい、そこから飛べる予約フォームからお名前とか入れていただくのが一番簡単かなと思います。
なるほどです。
はい。はい、
ミーズさんから何か。
もういい、もういい、もういい。
違う、あったのっけ、今。
聞いてんか
った。お前が、もう、あれはあれはって、ミーズさんがきっかけ出してるけど、お前が
知って
る。
じゃあ、お前忙しいから帰るさんも。
ミーズさんが、沖縄の人だよって認識できるいい方法があるんですって。
あ、はい、はい、はい、ぜひぜひ教えてください。
あれはあれはって出してたわけじゃないから。
何ですか。
いや、もう。いや、行っちゃえよ。
ええって言ったら。
はい。ええって言ったら何、
ヌーって帰ってきたら沖縄の人かなと思って。
うん、さ、じゃあ一旦
してみよう。本当にやめてよ。
女の子はヌーとか言わないからダメだよそれ。
あ、そうか。う
ん、男しか言わないから。
あ、そうですよ。
メーって言ったらどうするんですか。メーって言ったら。メーって言ったらどうする。相手がヌーって言ったらメーって言ったらどうするんですか。それに関してはいくらで入られるんですかそれは。
何をおっしゃってるんです
か。いいよいいよ。
CM 中にちょっと詳しく教えてください。
本当に。
マックは1店舗しかないので、マックは1店舗
しかないので。何をゴリ押ししてんの。
さあ、というわけでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、本日から、はい、本日合わせて3日間ございますのでね。はい。はい、まだご予約、当日券もあるということで、ね。
当日券も、はい、前回出ますので、はい、直接劇場来ていただいても大丈夫です。
遊びに来てください。よろしくお願いします。さあ、というわけで本日のゲスト、劇団アレルゲンシアター演出家山田カエルさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一旦 CM です。どうぞ。
沖永通り駅前一箱古本市、11月2日土曜日開催。那覇市牧師の沖永通りに一日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と一日店長があなたのご来場お待ちしてます。
さあ、ゴヤドッコイのオリジンアマ後半戦でございます。
よろしくお願いします。
いろいろツイキャスコメントの方でもいただいておりますよ。
はいはいはい、
はい、こちら芝居太郎か博士さん、ヌーって言うかと。あ、さっきのね、つってヌーってヌー大体言いますけどね、う
ん、まあまあだから喧嘩腰な感じよね。
喧嘩腰だったらね、
言われたら
ヌーヌーヌーか。
もうでもってちょっとって言われたらね、うん、なんか気分
じゃあなんか実際になんかこの自分の学校の、うん、高校の頃の先生がそれで試したっていう話を聞いてたわけ、
は
い、
お、なんすかそれ。
この先生福岡の学校行ってて、大学ね行ってて、なんか沖縄県から来た人も多かったらしいわけ、
う
ん
う
ん、
はい、
県外、この福岡のね、うんうん、大学に、うんうんうん、で沖縄県の人がどれぐらいいるか確認したかったらしくて、
はい、
なんかこのドア、はい、この教室に入って、
うん、
って言ってぬって帰って、なんかこの帰ってくる人が結構多かったらしいのね。
それって一斉にやるんですか？全員生徒集まって、じゃあ行くよ、まあまあ、っつったらせーのぬみたいな感じで、
もうゲリラ的にやってたらしい。
一人一人に、
あ、うん、とか、あ、うん、うん、普通に教室入って、
うん、
もう数名いますよ、
うん、
でって言ったら、
うん、
はみたいな、
おお、まあ、はってなるよ、
ほうほうほう、
そう、ぬみたいな感じで返してくる人、
あ、なるほど、つって反応があった人、ね、あ、あの人沖縄だなみたいな、
そうそうそう、
はあ、実際にやってる人いるんだこれで、すごいな、
そうっていうのを聞いてたから、あ、やる人いるのかなみたいな、
それでピンときたんですね、
わかりやすいですね、
それでどうしても
だから、じゃあもう、
どうしても話を割いてでも言ってなかったってことですよね、
別に割いて、
じゃあ2、3回ぐらい、
そんなに言ってない、そんなに言ってない、えってないよ、
このくだりになってから、もう水さんがキラキラしてて、
これ言いたい、私が聞いたこの話、
どうやって沖縄の人かを、あの、わからさればいいですかのくだりになってから、はっはあ、もう体がわさわさわさわ、
これもう言いたいトークテーマ、
言いたい、いい方法あります、
あ、
私、
あとでも YouTube で確認してみるわ
でも本当に
恥ずかしいよ、
本当にあるかもしれないですよ、
ん、
なんかちょっと本土に出る方って沖縄食出したい方いっぱいいるじゃないですか、
うん、
偏見ですけどすいません、出したい方っていっぱいいらっしゃるじゃないですか、
そうかな、
うん、なんかちょっと沖縄の YouTuber とかなんか結構方言強みに喋ったりもするじゃないですか、そういうのは沖縄食を出していきたいと思ってるんですよ、やっぱ沖縄ってやっぱ本土の人舐められたくないみたいなところがあると思うんです、
なんかあったの
いやいや俺がないけど、
うん、
俺はそういうこの色を感じるというか、
うんうん、
沖縄の人ってね、
要はあえて方言言ったりとかってこと、
そうそうそうそう、そういうことよ、
シュバイタラカ博士さんから顔を見たらわかるさって、いやわからんよ沖縄って、
いやミーズさんとかもう本当に本土にいたらもう、
あ、うちは本当に言われる、う
ん、俺も本土の人って言われる、うん、よく、
いやお前言われないだろ、
いやいや俺言われるよ、俺マジで言われる、
だってヒゲ濃いもんお前、絶対うちのアンチだってなる、
本当ってばお客さんに知って言われる、だって名字も衣服だから名前なんて言うんだろうから、衣服です、あ、え、どこの人なのみたいな、いや南部ですよって言ったら、うん、沖縄の人なのみたいなくだりよくあるんですよ、
八重瀬町の具志神にしかいないもんな、衣服って名字がな、
そうそうそうそう、
あ、確かにな、
よくめちゃめちゃ言われるんでね、だから沖縄の人でやっぱ顔がね、
うん、
めちゃめちゃ濃い人だったら分かるけど、
最近はしかも なんていうの、内地の人でも国際婚のこの子供の子供とか、
子供の子
供、要はクォーターとか、
はいはい、
その外国の地が入ってるとか、うん、はい、よくあるから、
はい、
なんか県外の人でも顔濃い人多いし、うん、県内の人でも顔薄い人多いしって感じ、
確かに、
もうまばらになってきて、う
ん、本当に今八重瀬町のコチンダはもう本当すごいですからね、県外の移住者がいっぱいいますから、
あ、そうなんだ、
それでアパートとかいっぱい建つんですよやっぱ、
あ、そうなんだ、
めっちゃ今多くなってるもんな、
もうコチンダ中学校パンクするらしいですからね、もうじき、もう人いすぎて、
新しく建てたらいいじゃん、
いやそれは少子化問題があるからさ、
あれどっちどっち、
少子化問題があるからそれは続かないよ
そんな簡単に言わんでくださいよ、
もうやめてよ、
すいませんすいません、ごめんなさい、
怒るよこっち、
じゃあメールいきましょう、
はい、
ありがとうございます、
そばしょうさん、プーキーさん、みーずーさん、こんばんは、
こんばんは、
こんにちは、ラジオネームマンダイです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、先日のことです、朝起きて携帯を見ると画面にアップデートが完了しましたのメッセージが、
あ
ー、が持ち主確認のため顔認証の撮影パスワードの設定をお願いしますと、設定の画面に、顔写真と、パスワードを入力して携帯を操作できるようになったのですが、
うん、
画面を起動する際に時々パスワードを入力する画面に入ったりするのがめんどくさく感じているのです、
うん、
アプリを使って終了するのを忘れていた場合はパスワードを入力するのはわかるのですが、何もしていない状況でのパスワード入力はどうかなと疑問に思っています、うん、自分の携帯が今までそういった仕様ではなかったので、急にそんな仕様になって慣れていないだけでしょうか、今の仕様になれるのに少し時間がかかりそうです、それでは放送頑張ってくださいということで、万代さんありがとうございます、
ありがとうございます、
ちょっと何言ってるか分かんなかったです、
じゃあもう一回いきますか、
そ
ばしょうさん、プーキーさん、ミーワさん、こんばんは、
ごめんごめん、嘘
要はしょっちゅうなんか触ってて、
パスワードね、
うん、 パスワードを入力しないといけなくなってくるってことでしょ。
うんうん、うんうん、いやもうこれは本当にそうじゃない、もう慣れるしかないと思う。
携帯もこれあるよな、あるあるだよな、うん、なんか俺もよ知らんうちによ10なんか充電しないで眠るときとかあるさ、そういうなんか、
あ、寝ちゃうときあるな、
寝ちゃうときとかあるさ、うん、勝手になんかアップデートされたりとか、なんかそういうのを設定が開かれて、うん、充電がゼロになってたりとかするんですよ。
あ、
勝手にね。
え、それってなんかアップデートって 50% 以上じゃないとできないみたいな、なかった？
だから多分マックス状態からそうなってるんじゃない。
あ、そうなんだ。
それはもうじゃあお前の携帯が不具合っぽいな
かな、うん、なんか分からんけど勝手にマジで入るときとか、あのあれも腹立つんだよな、あのコンビニのやつ。俺が設定をこの解除すればいいだけなんだけど、うん、
あ、 Wi-Fi が入るってこと？
わ、はいはい、かる。
勝手に入るやつ、
はいはいはい、あ、腹立つわ、はい、で勝手に入って、だからその Wi-Fi をオフにするじゃないですか、うん、あ、もううるさいっつってオフにして、で家に帰ってそのまま動画見ちゃうんですよ、オフにしたまま、
うんうん、
で翌日気づいて、あ、いや、オンにするの忘れてた、家に Wi-Fi あったのにみたいなやつあるよねみたいなやつあるよね、このあるあるのやつ、あるあるでしょこれ。
そうそうそう、うんうん、あるある。
あ、手に入るからな、あれマジで。
あれ腹立つわね。
設定をまあ解除したら別にいいだけの話ではあるけど、
うん、
あんな、なんか2回来るときない、ローソンとかファミリーマートさん、
あるな、あるあるよ、
某ファミリーマートさんとかね、行ってる時に、
もう行ってるから
、うん、1回解除してからでもう1回電話して、あれなんかちょっと電波悪いな思って、うん、見たらまた、うわ、言われないとかついてるって、さっきのことは
分からなかった。腹立つ、分かる分かる分かるよ。
もうこんなグイグイ来るんだったらもういらない Wi-Fi ってなるぐらいマジで、
うん、
あ、ちつながるからな、あれ。
なんかやっぱ設定ができるからそれやればいいんじゃない。
そうそう、
勝手になんかつなげないようにできる。
そう、それやればいいんだけどね。
あるあるある、個別でできる。
そう、
個別だから それを登録しないといけないでしょ。
そう、
その勝手に入るやつを登録しないといけないってことですよね、
うん、
ああ、それだからもうまた手間がかかるんだわ。また、
いや、多分コンビニとかフリー Wi-Fi 系は、うん、あの勝手に入れるような設定になってるんです、うん、携帯自体が。
だから逆に、
うんうん、
あの勝手に接続しないみたいな、
スルーしないの。
え、家の Wi-Fi は？
は
入ってるの？それは。
だ、家の Wi-Fi もだからいちいちそれしなかったらもうパスワード一回打ってからやらないといけないんじゃない？うんうん、
ああ、ってこと？だらだら、それがめんどくさいさ。めんどくさいよそれが。まあだから、もう万代さんね、もうこれもう慣れるしかないっすよ本当に。もうこれはしゃあないっすけど、うん、俺もガラケーから。スマホに変えるの遅かったんですよ俺、
うん、
多分沖縄県で一番遅かったんじゃないですかね俺。
そんなことない。
ガラケーからスマホに変えた人なんですけど、
いっぱいいるわ
そのそうだな、ケージャーさんまだガラケーだな。
ガラケーいるわ。
でそのもう変えた時とかも慣れない、もう全然もう腹立って、
あ、そうなんだ、
もう投げつけようかなぐらいイライラしましたね。
投げつけはしなかった。
投げつけはしなかった。
そらな、
まあね、うん、
投げつけはしなかった。そばしょ
お笑いカレー大好きわらわさんから、うん、スマホ勝手にアップデート腹立つつって、
ね
ね、腹立ちますよね。
腹立ちますよ
本当に。勝手にアップデートされて知らんうちになんか変なの変わってるし、うん、しあれ以来からもう録音機能のアプリだけがやりづらくなったわ、
うん、あ、そうなの。
そう、機能一個一個変わんの分かる、うん、
分かる分かる。
アップデートされたら新しくなりましたよみたいな感じで、うん、LINE とかいろいろねアプリあるけど、
うん、
録音機能だけね一番やりづらくなってね、
あ、本当？
勝手に録音されるときあるし、
へ
ー、
録音がされてないときもあるんですよ。
なんかじゃあ、
こんなに録音録音って言ったらなんか盗聴みたいな感じに聞こえるけど。
そうだよ。だから俺今言おうとしたけど。
そんな活用はしてないよ。
言おうとしたけど、なんでお前そんな、なんか。
違う違う。だから、セリフを覚えたりとかそういうので録音って使うじゃないですか。こういう芸人とか役者やってたら。
はいはい、使います、使います。
そう、だからできないわけよ。しっちり毎回毎回。毎回でなんか録音しようと思ったらできてなかったり、ふーって歩いてて携帯チラって見たらずっと録音されてたり、あーってなって、
あ、でも分かる分かる分かる、
どっからって
だ、そうなの。
いや、俺も、もう女の子の声取れてんやしとかの場合もあるよね。勝手に止まってたりしてたら、
うん、
女の子の声取りたかったのになんで取れてんばーとかっていうのはありますね俺は。
それは盗聴ですはい、
いや冗談ですよ、
わらとん
反応いまいちだったな。
そう、うん、だからこんなのあるからな、
まあね、
新しくなんのはいいけどなんか勝手にそういう感じには書いてほしくないんだよな。
スマホのこのなんていうんですか、俺 iPhone なんですけど、
うん、
この iPhone のフォームボタン、フォームボタン、
はいはいはい、
フォームボタンか、
はいはい、
フォームボタン、
フォーム
フォーム
フォームでいいと思う。でも、
はいはい、
フォームでもいいと思う。
フォームボタンがあるタイプのやつなんですよ。
あ、はいはい、
もう今
8ですね。
そうそう、新機種のやつはもうないじゃないですか。
あ、ないわ。
もうないわけよ、はい、ホームボタンが。
マジすごいな。
だからもう変えるの嫌だなっていう。
あ、気持ちわかる。
そうそう、慣れないでしょ。
私も8なんですけど、
うん、
そう、なんかお母さんとかが10だっけ、うん、iPhone X、そう、
若お母さん、
そうそう、なんか結構変えたのが最近だったので、
あ最近、
はいはい、はい、で10にして、もうこれからはこんなボタンなくなるって言われたから、もうこれにしてよみたいな、
うんうん、
言われて、だからお母さんが逆にこのスマホの使い方わからないわけ、
うんうん、
だからいちいち聞いてくるわけさ、
はい、
で、あこれこうだよとか、じゃあこのこうしてごらんとか教えるんだけど、うんうん、自分は自分でホームボタンに慣れてるから、
あ
か
難しいよね、
そう10のこのなんていうの、いちいちこのなんていうの、ホーム画面、
はいはい、
に戻るもの時とか、うん、どうしたらいいのか分からなくて、
あなるほどね、
そう、そんな逆なんか初歩的なことが逆に分からん、
なるほど、
うん、あなるほど、
は
あ
は
あ
は
あ、そっかそっか、
もうそれはそうですもんね、新しい携帯に変えたらどんねって前の画面、まあガラケーで言ったら クリアボタンみたいなのはあったからあれだけど、
うんうんうん、
だから携帯、うんうんうん、スマホとかになったらもう何なのか分からんってことでしょ、
はいはいはい、
どこに行ったらいいかとかも、
うん、
それは結構あるからな、新しい携帯になったら、
なんか俺の音もね、うん、このスマホに変えて、
うん、
でこのなんていうんですか、ページってあるでしょ、
ページ
このなんていうんですか、
この開きまく
そう、開きサファリとか、あ
サファリを開いて、
ね、はい、
サファリを開いて、でなんかその前のやつが残るじゃないですか、
はいはいはい、
なんか本当に本みたいにペラペラペラみたいな、
普通のインターネットの新規ページとかで増やしていける感じですね、
そうそうそう、
はいはいはい、
で本みたいになるでしょ、
はい、
で音がこれバグってると思ってて、
うん、
このサファリで開いて、
うん、
このファッファッファッって後ろにどんどんどんどん
繋がってい
く、ページが、そうそう、はいはい、
なんだばこれみたいな、バグってんじゃないってなって、うん、でいや違うわけよ、ここをバツを押せばこのページは消せるわけよみたいな、で、うん、俺が消してたんですよ、パッパッパッて消してたら、なんかエロいところが 2,3 枚あって、
うん、
あれと思って、まあでもそこがパッパッパッてやって、はい消した全部っつって、
うん、
おーありがとうみたいな彼女と一緒に住んでるからなのかちょっと安堵してたんですよ、
うん、
これ見られたら絶対まずいっていう、その音が
彼女にはまずい、でも息子には見られていいんだ、じゃあ
だからな、だから見られ、でも見られてることもわかるのかな、俺、多分気づいてない感じだったんだよね、一応、音は。これを、このページ、ファッファッファって後ろに連なるのをなくしてくれって言われて、俺が取って、うん、パッパッパ、はいはい、バツバツバツバツ、バツ押せば、はい、これで大丈夫、みたいな。はい、勇気ありがとな
だいぶ安堵してる
ありがとな
どんな気持ちよお前は、父ちゃんがそういうの見てて、
まあ、ね、まあでもオスですからね、
まあまあ
まあしゃあないなと思います、俺は、
うん、
そりゃそうか、男はそうかもしれない、女性としてはどうですか、
どうですか
どうですかお父さんがそういうの見てたりとかさ、例えばよ、
いやいや、
あどうなんだろうね、あ嫌かもね、お兄ちゃんとかね見てても、
お兄ちゃんのないっすか、あの部屋でゴソゴソしててみたいな、
あーナイスナイス、
ないんだ
自分たち、うん、ないですね、
本当本当にない、
ないないないない、
別に言っていいんですよこのラジオでは、
あいやいやいや本当に
ない、いやダメだろなんでこのラジオではいいわ、
いや言うだろもう、
結構ねうちら家族この他の兄弟とかに干渉しないんだよね、はい、
え、
いや仲はいいよ、仲はいいよ、
うん、
全然仲いいけど、
血つながってますよね、
ちなみに、もちろんもちろんです、はい、
干渉しないって言葉、うん、きつ、
いやいやいやいや、兄弟
で、じゃあじゃ
あ普通にな
んか重みがあるよな、
あそんなことない、そのもう全然、うん、普通に兄弟って感じなんだけど、うん、例えばこの兄弟の、
うん、
なんていうの、携帯見たりとか、うん、そういうのは一切ない、
まあ、携帯は見ないにしろさ、なんかコンコンつって、ね、ちょっと漫画見ていい？っていう時とかないっすか？
うん、全然ない。
あ、ないんだ。
うん。
もう風呂どっちから入るの？みたいな会話もないんすか？どっちから入るっつって。
空いてたら入るとか。
ええ
。あ、いいよ、先いいよ。とか、そういうのはあるけど。
あ、いいよ、先いいよって言うんだ。
だから俺もずっと言ってるんですよ、蕎麦匠に。蕎麦匠にお姉ちゃんいるんですよ。
うん。
え、ないの？そういうの？みたいな話はずっとしてて。
うん。
で、こいつも固くなり、ない！俺も見られたことないみたいなこと言うんですよ。
何ねその言い方。俺そんな言い方
し
ない
。
ない。
だから兄弟の人って言わないさ。兄弟いる人。俺一人っ子だからわからないんだけど、
うんうん。
なんかこういうね、ちょっとそういう面白いエピソードみたいなの絶対あると思うけどな。
俺逆に面白くはないぜ。
うんうん、
それ見たとしても、俺お姉ちゃんの裸見たぜで爆笑起きるわけではないから。
違うさ。なんかちょっとなんかエロ本読んでたとかお兄ちゃんが。
ああちょっと恥ずかしい
お姉ちゃんがみたいな、
いやないない、俺もないよ、
全くない、
すごいな、
うん、
なんかでも上手に
俺逆に音もあるし、うん、俺が逆に音に見られたこともあるよ普通に逆パターンも全然俺が逆に
お前が音のやつも見た、音もお前のやつ見た、
そう見たこと
あ、そうなんだ、
デイジーだな、デイジー、あでも逆にいいんかもな、
いやだから俺それが普通っていうかやっぱ男ですし、うん、なんかそういうのあってもしゃあないじゃないですか、うん、だから俺が小さい頃まあ本当に小6とかなのかな、あまあ弟の部屋があって、うん、で弟になんかの用事があって俺が入ったんですよ普通に、そしたらねもう外人のやつ、
うん、
外人系のやつ見てたんですよ、うん、でちょっとなんかあごそごそみたいな、なんか俺に背中を向ける形にしてあで俺はもう分かるじゃないですか、もう多感な時期ですか、おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーつって
何それ映像側から流れてる場
所、いや違う違う俺の声、
お前の声だ、お前の声だわ、弟の声でもないんだ
そうだ俺の声、
お前の声か
よ、おーおーつってごめんねみたいな感じで出て、であ外人系の AV 見てたなって思うじゃないですかこっちも、でちょっとこっちもね見たくなっちゃうじゃないですか、やっぱ小6ですし、
小6で早いけどね、
もう多感ですから、
多感だわその時期
で、その見てたんですよ、その
次やばい性欲持ってるやし多分
外人のやつ見たんですよ、そしたら次は弟が入ってきて俺がバレるっていう後日ね、
お前の家族なんだわ、
後日
大丈夫か、
1週間ぐらい開けて、で弟の部屋にまずえ外人系の AV ってどこにあるのかな、まあその時はビデオですよ、 DVD とかじゃなくて、でビデオデッキに入れてで見てたんですよ、普通に見てて、おおすっげえモザイクないんだすっげえなみたいな、見つけたら弟が入ってきて、え何やってる、え何やってるっつって、
その時はお父さんは指摘するんだ、
その時は俺になんかえお前何やってるみたいな、怒ってきよったばよ、
だから小6だろ、だって年も年だから父親だしさ、それ言わんといけんだろう、
いやそれは弟だったら、俺がもし逆の立場だったら、うん、お前も大きくなってるなって
止めるや
なるだろう、それ
止めるやそこは
っていう話もあったな、
やばいな家族お前ら、すごいな、
なんか特殊な感じがする、
なんかだも大事なのが欠けてて、また新しい大事なのが生まれてる感じがする、お前ら、
あだからお父さんとの関係が、お母がいないからだと思うな、そういう現象起こるのは、
あ
そうお母がいないから、
男同士だからやっぱもう、
そうっていうのがあるのかな、
でも逆にでもいいのかな、それはそれで、
おだからこれ当たり前だと思ってた、
もうさらけ出せるってことだもんな、
おだからお父さんお母さんがプロレスごっこしてて、うん、あ僕も入りたい私も入りたいというエピソードって、うん、みんなが持ち合わせてるもんだと思ってた、う
ん、そんなことはないです、
ないんだ、
うん、お父さんお母さんがプロレスごっこしてて僕も混じりたいっていうエピソードないから、
ないのあるもんだと思ってたから俺は、
妄想癖やばいな小6の頃からの性欲強いわ
最後がこんな話って
さあというわけでいろいろありがとうございました、はい、
明日ね、RBC さん3チャンネルで放送される A ランチ、ミキトニーさんとタクボアナがやってる、
はいはいはい、
ね、テレビ、僕たちリポーターとして出ますんで、ぜひご覧ください、
はい、なるほど、
昼の11時58分です、はい、お願いします、
なるほど、そうなんですね、僕ら出るんですね
はい、
はい、ぜひ見に来てください、よろしくお願いします、というわけで本日のお相手はすっとこどっこいそばしょ、
すっとこどっこいプーキーと
劇団おぜごやみずきでした、
ありがとうございました、また次回お会いしましょう、
来週末を、
また来週。